社会人応援会社セリル。
12月今年も残りわずか、最後まで最善尽くしてこそ完全完全完全。
こんにちは。
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 はい、皆さんやってまいりました。セーリングの時間です。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは。
熊さんとオリバさん、お久しぶりですね。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
じゃあ今回もテンション高くい行きたいと思います。
イエー。
今、うん、話題じゃないですけども、ランチについてお聞きしたいなと思います。
なるほど。
時にオリバさん、
はい、
ランチの過ごし方は。どうされてますか？
ワイでか？ワイのランチ事情をお聞きになりたいんですか？
キャラが急に変わりましたね。
僕はですね、最近弁当男子というのをですね、ちょっとチャレンジしてます。
おお。
あら、おしゃれボーイですね。
おしゃれボーイ。
時間とお金を節約してしたくてですね、自分でお弁当持ってってるんですけど。
現代っ子、現代っ子。
いや最近でも本当便利で、ご飯家で炊いて炊くのと、あともう冷凍食品のおかずなんですけど、でも冷凍食品
冷凍食品
冷凍食品最近すごい便利で
作ってるじゃないです
か。冷凍したやつを、冷凍したやつをそのままお弁当に入れといたら、あとはもう自然解凍で、お昼の食べる時になったらちょうど解凍されて食べ頃で美味しくいただける。
そんなあるんですか？
あるんですよ。反応ありがとうございます。唐揚げであったりとか、あとお惣菜、おひたしとか。
え、唐揚げも？
唐揚げも。
唐揚げも？
そう。
え、ってことはきんぴらもですか？
きんぴらもそう。もう揚げてびっくり。やっぱね、自分やってみて感じるんですけど、本当に、ね、時間とお金すごく節約できて、外食べに行くだけで、ね、10分15分ぐらいかかるじゃないですか、往復で。その時間を節約して、
お金もね、1000円弱もかかりますもんね。
そう、かかっちゃうんで。それを考えると本当に忙しい社会人の人にとっては、はいはい、お弁当持っていくっていうのも朝はね、うん、ちょっとだけ時間かかるんですけども、でもそういった最近は便利な冷凍食品もあるんで、
いやー、もうこれで弁当男子増えますよ、この日本中に。オリバーさんから、一つのこの種からね。
オリバー男
子。結構ね、社会人にとってお昼ご飯の時間って結構大切な時間だと思いますよね。まあリスナーさんの皆さんもね、各自いろいろな過ごし方あると思うんですが、ご飯のおかずには唐揚げとウインナーとセーリング。
おお。何にもかかってないですけど。
はい、12月、ね、
はい、
まあ、師走ということでだいぶ忙しい月を、過ごしてらっしゃると思うんですけれども、最後まで、ね、はい、体調崩さずにしていただけたらなと思います。
気をつけてください。
気をつけてください。
この番組は私たちセーリングの社員6人が社会人を応援する番組です。この会社の社長は私たちに聖書の精神を社会で実践することを教えてくれる一人の牧師さんです。今日も皆さんという船に神様の帆が立って、かっこよく社会の海を航海することを応援します。社会人応援会社セーリング、スタートです。社会人応援会社セーリング、
クローズアップ社会人、2015年の最後のクローズアップ社会人の時間です。今年最後にご紹介するのは、大手保険会社で総合職として勤務されているルンさんです。社会人8年目、今はコールセンターで電話で対応する方々やセールスの方々の指導、取りまとめを担当していらっしゃいます。保険業界といえば何をするイメージが強いでしょうかね、そらさん。
保険業界は、まあ、営業とか、あとセールスっていうイメージがあります。
そうですよね。総合職のルンさんは営業5年ぐらい経験されて、その営業というのは個人へのセールスというよりも会社向け、法人向けですね、その分野の営業を経験されて、今はコールセンターでの取りまとめを行っています。
なるほど。 あとは保険業界といえば資格をたくさん取らないといけないイメージあります。
金融業界ですからね、この金融とか保険業界はですね、たくさん資格が必要なんですけれど、ルンさんの持っている資格はファイナンシャルプランナー、DC プランナー、簿記、生命保険募集人資格、銀行業務検定試験の資格などなど、この他にもね、いっぱい聞いたんですが、挙げられないぐらい様々に取得されていました。しかも社会人になってから全部取得したそうです。
うわ、大変ですね。めちゃくちゃたくさんありますね。
はい、
まあ、どの仕事も簡単なものはないんですけど、たくさんの資格が特に必要な分野ですね。
そうなんですよね。働きながら資格の勉強をするって本当に大変だと思います。ルンさんにはその勉強の極意をまず教えていただきました。
もう2ヶ月ごとに入社してからずっと試験があったような状況で、3年ぐらいしてやっと落ち着いた。
3年間
3年間はそのような生活をしながら、
2ヶ月ごとに、
はい、やっと落ち着いたような感じです。
自分の業務もしながら試験勉強するってことですよね。
そうですね、自分の業務をして業務時間外で勉強しないといけないっていう。
どのように勉強してたんですか？はい、勉強のやり方は結構社会人の人悩んでる人多いと思うんですけれど、
よく私もこれ皆さんから質問を受けたりとかで、ちょっと試験で悩んでる人たちがいて、で結構みんな諦めたいとか言っちゃう人たちもいるんですけど、私そういう人たちにぜひ頑張ってほしいって言って励ますんですね。で、どういうことをアドバイスするかというと、まずやっぱり集中力がすごく大事です。で、私も今まで数々の試験を受けてきたんですけど、本当にありえないぐらいの期間で合格してきたんですね。で、この試験を1週間で仕上げて試験受けて合格したのかっていうのを自分自身でもびっくりするぐらいで、これは絶対落ちただろうなって思った試験でも受かったりとかしてきたので、ぜひ皆さんにもコツを教えたいなと思うんですけれども、まずは本当に集中力が大事で、で短い時間でいかに自分の頭に詰め込むかっていうのがすごく大事なので、私もクリスチャンなの でまずテキストを前にして自分が最高の集中力を出せるように祈るんですね。
なるほど、
はい、でそして勉強するんですけど、その時になんて祈るかというと、最も効率的に勉強ができるようにしてください。で自分が一番求められている試験に出る答えを想定しながら最も短時間で勉強できるようにしてくださいっていうことを祈るし、そしたら自分もこうしたらいいんじゃないかなっていうインスピレーションを受けるんですね。でそれで私がそれを通して今実感しているのは、まずその試験があるとしたら、おそらく過去問があると思うんですね。その過去問をまずはテキストも見ずに過去問を開くんです。でそれで問題の傾向をまずつかむ。でそこからやるんですね。でこういう感じで出るんだ、例えば筆記なのか、あと選択式なのか。で選択ならば、ここから必要、これにこの答えを ABC から選びなさいなのか、もしくは記述が ABC であって、この中から正しいものは何かとか間違ってるものは何かとか、そういう式なのかっていうのを最初に全部回答、過去問を全部チェックするんです。でそれでこの問題で何を分かったら答えが出せるのかっていうのを最初に見ちゃうんですね。でそれでそれからテキストを見るんです。でそのテキストを見るときも、その該当の過去問のところを見て、こういう聞き方をされるから、このテキストのこれを分かっていても答えが出せない、でここを分かっていたら答えが出せるっていうところがあるので、そういうところだけを勉強していくんです。でそうしていくとすっごい短時間で答えが試験に受かることができる。
なんか聞くだけでもできそうっていう
でしょ
感じがします。
そうなんです。その求められてる答えは何なのかという目的を先に掴んでしまった方が絶対に受かるということを私は経験を通して確信をしました。
これは力強い。
いやこれはこう資格の試験の勉強なんかされてる方すごく参考になりますよね。
そうですね、
しかも言葉がとても力強くってすごいなと思いました。
でしょう。ぜひね、勉強しなければならないと悩んでいる社会人の皆さん参考にされてください。続いてはルンさんから仕事の面白さについて伺います。 面白さというかですね、ルンさんは結構ご自身のことを客観的に見ていて、ああ今は自分はこういう力を身につけている時なんだなと前向きに考えながら仕事をされている方なんですね。法人営業時代と今の仕事に対するその思いを伺ってみました。
仕事の面白さはどのように変化してきましたか？
そうですね、自分が法人の営業をしてたんですけど、まあ、大体そうですね、私大阪の法人営業部だったので、関西を本社とする企業を担当するんですけど、その担当部署に、訪問をして、で実際に団体保険という、会社が従業員の方にのためにかける保険とかっていう、グループ保険とかいろいろあるんですけれども、それを、コンサルティング営業みたいなことをしていて、実際に1年の初めに、年間の、ノルマ目標を持たされて、年間で何十億とかっていうノルマがあるんですけど、それを、クリアする、で自分が実際にプレイヤーになって、でその会社 に足を運ん で人事の人とか経理の人とか、その福利厚生の担当部門の方といろいろとお話をして、実際に自分で契約が取れるっていう、その自分がプレイヤーとなって、その人を動かして、で人の心を動かして、で保険をのシェアを奪ったりとか、あとは実際に保険を取ってくるっていう、数字を達成する面白さがすごくあったんですけれども、今はそのコンタクトコールセンターって言って、全国の方々の個人の契約、契約を持っているお客さんたち、一部は持っていない方の、全国からの紹介を1日に3000件、
3000件、
はい、1日に紹介が3000から5000件入ってくるんですけど、それを何拠点かで、派遣会社の人が電話に出てくれるんですね。でそれの、派遣会社の人が回答に困ったりとか、そういう際に、的確なアドバイス、これを案内してください、これを説明してくださいっていう回答を出してあげたりだとか、あとは実際電話をかけてセールスをするしてくれる人たちの指導をする、こういうふうに言ってくださいとかっていう指導をするということで、今までは自分がプレイヤーでやってきたんですけど、今はその判断力、何かを判断してこうしてくださいって瞬時に判断して教えたりとか、あとは人を育成をしたりとか育てるっていうところのなんか違いですね、自分がプレイヤーじゃないところで の難しさと、あとはやりがいっていうところをすごく感じてます。もともとその法人の知識しかないところから、今はその個人のところっていうので、毎日ちょっと覚えることとか新しい知識を入れながらっていうところではあるんですけど、やっぱり知識の分よく判断ができるっていうところもありますし、やっぱりその少しずつ経験値を踏んできてるっていうところで、その以前よりその自分の中でそのこれを案内、回答、電話で回答するリスクと、あとその案内しない、回答しないリスクっていうのを、そうですね、天秤にかけてというか、それで、こうしてくださいっていうようなことが、少しずつできてきていると感じるときはやっぱり楽しいですし、自分自身ももうちょっと経験値を積んでもっと判断したいなっていう、日々成長ですね。
素早い判断力と人材の育成を求められる立場というのにいらっしゃるわけですよね。
そうですね。
簡単ではない分野でご苦労も多いんだと思うんですけど、すごく楽しんでいらっしゃる感じですね。
そうなんです。ルンさんはですね、印象的だったのが、収録している間もそれ以外の時間もですね、仕事に対するマイナス的な意見は一切なくて、とても感謝して働かれていました。
素晴らしい。
そんなルンさんに仕事で大事にしていること、モットーや信念などをインタビューしていきます。
いつも会社に行く中で、なんか社会人として心がけているのは、仕事に溺れないっていうことすごい大事だなと思ってて、でそれは、自分に溺れないっていうのと似てるんですけど、仕事に行く、会社に行く、じゃあその会社の一員としての自分しか見えなくなってきたりしませんか？なんか
なりますね。
なりますよね。だからその会社に所属してる、一社員、なんかそういう感覚になってしまって、仕事を朝から晩までする中で この中で業務をこなすっていうことに集中してしまいがちになると思うんですよ、皆さんも。
なりますね。
なりますよね。でもやっぱりその自分が意識してるのは、自分が本当に大事にしたいもの、仕事っていうよりかは、毎朝やっぱり自分が何のために生きたいのかとか、自分のなんか根本とか自分の大事にしてるものっていうのがどこにあるのかっていうのをいつもちゃんと確認をして、うん、でそこが自分の一番大事にしたいところであって、仕事とか会社っていうのはそれを実践をする場所であったりとか、それをなす自分の生活の中の一部なんだっていうのをいつも忘れないようにしてますね。
いや、ルンさんのインタビューを聞いてみて、同じ女性なんですけども、とってもかっこいいですね。
そうですね、小柄でいらっしゃいますが、ルンさんは話は力強く、大きな考えを持って働いていらっしゃいました。本当に今後もご活躍を期待したいです、
はい、
ルンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次はあなたにクローズアップ。
社会人応援会社セーリング。我が社セーリングの社員教育プログラムをご紹介します。自分自身を作ること、これは社長の教えの一つです。そんな社長の命を受けて、小一部長がゆるく行う社員教育の時間、その名もビジネスパーソンへの聖書の勧め。今回は第11回目です。ぜひお聞きください。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
小一部長。
はい。
お時間がやってまいりました。
やってまいりました。
はい、今回、ヨハネによる福音書第2回目と。
2回目になりましたね。
はい。
はい。
うん、前回は、ヨハネがイエス様にこう近くすることで、うん、イエス様の本質、神性を捉えることができた。
うん、そうですね。まあ、他の方法でもなく、非常にある意味シンプルすぎて、びっくりするぐらいの。
うん、そうですね、
うん。
実際僕も聞いてて、それだけ、
そうなんですね。
正直思ってしまったんですけども。うん、
それが、ただ、簡単ではないし。
そうですね。
うん。ここ、まあ、この人いいなと思っても、やっぱり近づいていくというのはそう簡単ではないところがあるので、まあ、シンプルな方法なんだけれども、一番本質をつかめる、まあ、最先端の方法でもあるかなという気がしますよね。
はい。今回はどういった話？
そうですね。やっぱり前回も少し触れたように、ヨハネによる福音書といえば、イエス様の、こう、神たる存在である、その、いわゆる、神性、
はい、
神の性質という、こう、神性が書いてあるというふうに、言われていますけれども、具体的にじゃあその神性というものがどういうふうに書いてあるか、ということを確認しながら、まあ、私たちがこの社会生活の中で、どういうことが学べるかということも少し、
ぜひぜひ、
確認できたらいいかなと思います。
はい。はい、お願いします。
はい。じゃあ、まあ、やっぱり神様の、そういう能力とか、神様的な、そういう性質といえば、やっぱり基本的には奇跡だったり、病人を癒すとか、あとはその印とか、まあ水の上を、まあ海の上を歩かれたとか、で、実際やっぱりヨハネによる福音書を読んでみるとたくさん書いてあるんですよ、そういったところが。で、本当にこう、パン5つと魚2つで、5000人を食べさせ、満腹させたとか、また、死んだ、ナザロという人、マルタとマリアの子が、兄弟なんですけれども、その死んだナザロを蘇らせたとか、
うん、
まあ、他にも本当にたくさん、こう、ヨハネによる福音書にだけ書いてある、この奇跡とか印がたくさんあって、
はい、
まあ、それを通しても、あ、イエス様って普通の人ではないんだと、あ、本当に神様の、もう申し子というか、本当に神様の体として用いられたんだということが、よくわかるんですけれども、まあ、ヨハネが一番注目したところは、そういう奇跡とか、印ではなくて、何よりも、イエス様が神様の御言葉を伝えたというところに一番注目しているわけなんですよ。だから、この神様の、性質が、
超能力とかで表されるのではなくて、神様の考えを一番よくわかる、やっぱりポイントは御言葉だと思うんですけれども、やっぱりイエス様のことを何と表現しているかというと、もう御言葉がもう肉体を持って、要するにもう御言葉が肉体になったっていうふうに表現するぐらい、イエス様イコール御言葉、イエス様を見ると神様の御言葉がわかるし、イエス様を見ると神様がどういう存在であるかがわかるという、ああ、
そのイエス様の言葉とか行いによってで、わかる。
わかるという。うん、で特に、まあ、見言葉が一番神様を表す最大の核心だという捉え方が、このヨハネによる福音書を読んでみるとよくわかるんですよね。うんうん、
あ、それはどこら辺を見ればわかりますか？
そうですね。これ、もう最初からなんですよ。
最初。
最初から。もう一章の一節を読んでみると、はじめに言葉があったという。で、この言葉はもうすべてイエス様のこと、キリストのこと、救い人のことを言っているわけなんですよ。言葉は神と共にあった。もうイエス様は神と共にあった。で、言葉はもう神であったという。もともと本当に神であったという。そういうふうになって、もうずっとそれが延々とこう、明かしされていて、で、14節を読んでみると、そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿ったという。だから、イエス様が、私たちと同じ人間であるということは、もう誰よりも今、ヨハネがもう生活で接していたわけだから、よく知ってたけれども、その本質においては、神様の体として用いられたし、それはどうやってわかるかというと、イエス様の口から出される、イエス様が語られるその言葉を聞いてみれば、これはもう人間の考えを語っているわけじゃなくて、神様の考えをそのまま語っているということがわかるという証ですよね。
その着眼点が違いましたね、ヨハネは。その奇跡とかじゃなくて、実質的なその言葉に注目したってところが、
それはすごい。それは本当にすごいなと思いましたね。やっぱりヨハネはイエス様のことをこう近く接しながら、
はい、
イエス様の本質、だからイエス様がどういう方であるか。うん、まあもちろん、キリストであり、救い人であり、メシアであり、私たちを救ってくださる方であるということは、もうすべての弟子たちが知ってたけれども、
はい、
他の弟子たちは、まあその程度なんですよ。あ、まあキリストです。私たちを救ってくださる方です。程度なんだけども、ヨハネはちょっと違ったんです。だから具体的に、キリストたる者はどういう方なのかということを言葉で明確に表現してるんですね。例えば、
はい、
イエス様は命のパンであると、6章に書いてあるんです。また世の中の光であると。で、私たちのような羊たちの門であると。善なる、こう、良い牧者であると。不活であり、命であり、道であり、真理である。そういう、こう、なんて言うんですかね。ただ、キリストとかって言うと、非常に抽象的じゃないですか。
そうですね。
で、その本質が何かという、私たちとどういう関係があるかということはよくわからないけれども、ヨハネは、それをもう非常に的確に、私たちがよくわかる言葉で、イエス様はこういう方だというふうに定義してるというか、断定してるわけですね。それが非常にもう多いしんですよ。
本質を捉えてるからこそこういう例え
ができるんですよね。だからこれはもう非常に私たちが会社で勤めながらも、社会生活をしながらも、こう表面的に知識的に情報をかじって、分かったつもりにいる場合が多いんじゃないですか。
そうですね。
で、やっぱりヨハネから学べるところは、本質を捉える力。さらに、その本質を捉えたものを言葉で表現する力。だから自分が本当に何かの本質をつかめたかどうかは、ヨハネのように、ちゃんと言葉で表現できるかどうかで、わかると思うんですよね。
確かにそうですね。本質を捉えてないと言葉に自信がなかったり
して、ね。自信がなかったり、ああ、分かって、わかるよ、わかると言いながらも、いや、ちょっと説明してみろって言ったら、いや、だから、って言って、なんかこう、ぼかしてしまう。
そうですね。
それ結構あるけれども、やはり、本質を捉える力と、それを言葉で、ちゃんと、明言できる、断定できる、そういうところは非常に、私たち、社会生活をしている私たちにとっても学ぶところがたくさんあるんじゃないかなと思いますね。まあ、一つだけ付け加えますと、
はい、
ぜひ、ヨハネによる福音書はもうすべて、読んでもらいたいけれども、どうしても忙しがたいわ。もう一章だけでもいいんですが、もう一章も読む時間がない場合は、一節から十八節まで読んでみると、はい、イエス様は御言葉であり、神様と共に最初からおられた方であり、万物を作られた創造主であり、 もう光であり、恵みであり、真理であり、もう本当にこう、その言葉を追っていくと、あ、イエス様がどういう方であるかって、うん、あ、キリストという方が、救い人という方がどういう方であるかということをよくわかる、
うん。
非常にこう、真髄というか、エッセンスが詰まっている聖句だと思うので、ぜひおすすめです。一章一節から十八節までということで。来週またお会いするまで、ぜひこれちょっと読んでいただいて、これを読むことによって、私たちが本質を捉える力と、それを言葉で表現できるという力も与えられると信じます。
うん、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ、さよなら。
さよなら。
社会人応援会社、セイリン。
社長の一言のコーナー。このコーナーではセーリングの社長が教えてくれた仕事で生きる一言を紹介していきます。今週は私ジャッキーがお伝えします。最近上司と認識の違いでちょっとした誤解が生じました。この問題は直接対話をすることで解決できたのですが、どうしたら同じ問題が起きないようにしたらいいのか分かりませんでした。なぜならば、物事を決めた時に上司と私は同じ場所にいて、同じ話を聞いて、みんな納得をして決めたことなのに、認識、つまり捉え方が違ったので誤解が生じてしまいました。今週の社長の一言は、この問題を解く一言です。それは、次元が同じであってこそ答えも同じだが、次元が違えば答えも違うです。上司は私よりも上の立場で、私が見えていない部分や全体を見て高い次元で考え物事を判断しています。つまり上司と私は考える次元が違ったため、これからの方向やこれから行うことが噛み合っていない状態になり、上司が考えた次元まで自分の考えが及んでいなくて誤解が生じてしまったのです。社長は次元を上げることの重要性を話してくださり、一番高い次元の神様にいつも祈ることを教えてくださいました。年末に向けて仕事がどんどん忙しくなると思いますが、神様に祈りながら今よりももっと次元を上げて、各自自分の位置で行って自分の個性通りに輝いていけるように、お互い頑張っていきましょう。以上、社長の一言のコーナーでした。
社会人応援会社、セーリング。
エンディングです。今日はお便りご紹介させていただきます。埼玉にお住まいの20代前半の学生の方から、男性の方です。ラジオを聞いての感想をいただきました。紹介させていただきますね。小一部長のコーナーの最後の方のヨハネの話がとてもためになりました。友人にぜひ教えようと思いました。そしていつもためになるラジオありがとうございますとのことでした。ヨハネの話がとてもためになりましたとあるので、先週の放送を聞いてくださっての感想ですね。小一部長のコーナー、ビジネスパーソンへの聖書の勧めは最近お便りが増えているんです。先週はですね、ヨハネによる福音書のヨハネを紹介してくださっていたのですが、ヨハネはイエス様から誰よりも愛された弟子だったんですね。で、それはどうしてかというと、誰よりもイエス様と近くしていたということだったんですよ。私たち特に社会人はですね、肩書きとか形で接しようとしがちですけれど、心から、物理的なところから近くすることが心をつかむ大事な方法なんだよと教えてくださっていました。いやー、これ本当にそうですよね。まずは近くしてこそ本音がわかるし、どうしてその行動を取ったのか、何を言いたいのかとかつかみやすいですもんね。シンプルだけれどとても大事なことですね。お便りありがとうございました。セーリングでは引き続き番組への感想などお待ちしています。アンケートフォームからの入力でも結構ですし、 RGO の公式 LINE アットからでも大歓迎です。またメールアドレス sailing.rgo@gmail.com へ直接でも OK です。忙しく過ごしている社会人の皆さん、風邪ひかないでくださいね。2015年も残りわずかです。最後まで真心込めて仕事にプライベートに励んでいきましょう。それではこれからの時間も Have a good day! Have a good sailing!